もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
今日はどういったご相談ですか？
子供が今、大変な状態にあるんですけれども、それでも、子供のことより、私自身が自分のことを優先してしまってて、どうしていいかわからなくて、相談乗っていただきたく電話しました。
まずあなたおいくつ？
45です。
45歳。ご主人は？
47です。
47歳。お子さんは男女、それから年齢、何人か？
2人で21歳の長女、あと17歳の次女です。4人家族です。
で、4人で住んでらっしゃるの？
そうです。
で、あなたがどうしていいか分かんなくなっていることの前に、お子さんが今大変な状態でっていうのはどういう大変さなの？
下の17歳の子なんですけれども、妊娠をしてしまって、ちょっといろいろ考えた結果、おろすことになってしまったんですけれども、明日手術なんですけれども、それを支えてあげるのが母親なんですけれども、私がちょっと危機的状況になると逃げ癖がついちゃってて、息苦しくなったりとか、あとはもう頭がぼーっとして動かなくなっちゃって、なんか体もこわばっちゃうような状態になっちゃったんですね。
それは何かがあった時にそういう状態になったのを経験してしまったってこと？
そうです。どうしようもないストレスがかかった時に、そういう状態になるっていうことを、ちょっと最近出始めて、
これはあれですね。お嬢さんの妊娠とは関わりなく他のことでっていうことですか？
娘のことを聞いて、大丈夫だったんですけれども、いざ手術になるとか、ちょっとそういうような状態になった時に、なんか自分ではこれは解決できないんじゃないかと思って、息苦しくなったり、ぼんやりしたりして、もう消えたいと思うようになっちゃってて。
なるほどね。まずはだからそのお嬢さんが妊娠しちゃいました、手術が明日ですってことはまず置いといて、あなたが自分のこととしてのご相談は何ですか？
もともとちょっと逃げ癖っていうのがあって、やっぱりちょっとすごいストレスがかかったりすると、そこから逃げてしまって、入院したりとか、そういうようなことがずっと繰り返してたんですね、今思うと。で、今回もうちょっと正直逃げ出したいっていうのもあって、どうしたらそうならずに子供をサポートしてあげれるんだろうと思って、お電話しました。
過去に危機的状況ってどんな状況があってどういうふうに逃げちゃったの？
例えば、自分はダメだっていうような感じになって、うつ病になっちゃって、寝込んで、仕事が行けなくなっちゃって、周りに散々迷惑かけて、最終的に病院に入院したりとかするような時になってました。
これって何年ぐらい前ですかね？
それは8年ぐらい前ですね。だから今回初めてじゃないんですけど、そういう危機的状況に立ち向かわなきゃいけない状況になってて、でも自分でいけないと思いつつ、その立ち向かえないっていうか、問題解決能力がないっていうのに気づいてしまって、どうしたらいいかなっていうような感じなんですけど、
入院まで行っちゃったのは何回ぐらいやったの？
入院したのは3回です。
で、これはあれですかね。その都度退院されて、治ってるっていう意識？
治ってるっていう意識で、薬飲みつつ治ってて、で、仕事の方も復帰して、で、3年ぐらいになるとダメになってっていうのをちょっと繰り返してた感じです。
それで、病名は何て言われてます？
今は統合失調症を感情障害って言われてます。
統合失調症の感情障害ね。で、結局、こういう状態であるから、この17歳のお嬢さんの、今回の、トラブルというか、事件とかいうか、には、自分自身が対応しきれないであろうという予測をつけてらっしゃるわけ？
そうですね、実際に対応できなくって、 今日も病院に行ったら、ちょっと頭がぼんやりしてきちゃって、息苦しくなって、まあなんとか家帰ってきて、ちょっと休んでたら落ち着いたっていう感じなんですけど。
なるほど。
はい。
で、このことはあれですかね、ご家族はご存知なの？
知ってます。
あ、知ってんのよね。
はい。
それで、次女の方の、その、妊娠した方の相手は分かってる？
分かってます。はい。
あ、分かってるわけね。
はい。
で、それに対しての対応に関しては、あなたのお家で全部対応することになってんの？
そうですね。相手はなんかあんまり連絡は取れなくなっちゃって。
あ、なるほどね。だから、相手は頼りにならず、
ならない。
で、あなたのところで対応すると。
はい、そうです。
いうことになってんのね。
はい、そうです。
で、その時にメインで対応するのがあなたなんですか？
そうですね。私が対応しなきゃいけないんですね。はい。
ご主人お仕事されてますよね。
あ、はい。でも、一応明日休みは取ってくれてるんですけど、
なるほど、
手術日は、はい。はい。
そうすると、家族の問題としては、ご主人もちゃんと付き合うというようなことだから、はい、体制は万全ですね。
はい。
はい。そこで、あなたとしての、こちらに対するご相談は何？
どうしたらそういう逃げ癖っていうか、もう、いつかは決着をつけなきゃいけないんですけど、どうすれば改善できるのかなっていうのを、ちょっと相談したく、
通ってらっしゃる、心療内科か、精神科あるでしょ？
はい。はい。
そこでは聞いてないの？
そこではないですね。ちょうど主治医の先生も変わっちゃって、ただ前回の先生は、あなたはストレスにとても弱いからって、ストレスがかからないようなところで働きなさいっていうアドバイスはいただいてて、
っていうことは、今回のお嬢さんのことに関しては、まだ先生のところは行ってないんだ。
はい、あ、はい、
で、この際だから自分の逃げ癖を直したいと思って、どうしたらいいかっていうのをこちらにご相談になったわけ。
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
どこのご家庭でもこういうことが起きればね、
はい、
特にお母さんはショックだと思うんですよね。
はい、
それはわかります。女の子を持ってるとこういうことって本当は起きてほしくないなって思うことですものね。
はい、そうですね。
ただね、私はね、ちょっとあなたのご相談を聞いてて思ったのはね、
はい、
あまりにもあなたがこのことを真面目に考えすぎていてね、
はい、
自分がもう大変な力を発揮して娘さんを支えなくちゃいけないっていうふうに思い込んでるなっていうふうに思ったんです。
はい。
でもね、おそらくね、これ誰でもね、こういうことが起きた時に、お母さんにできることはそんなには多くないと思いますよ。
ですか。
だってね、一世代違うわけだから、
はい、
世代が違う時にこういう問題が起きると、どうしたってそこはね、理解し合えないっていうことが起きるんですよ。
はい。
自分の娘の世代とは価値観が違うし、娘さんがお母さんに対してね、
はい、
全くお母さんの気持ちに沿うように心を開いてお母さんと同じ考え方をするっていうことは考えられないですよ。
はい、そうですね。
で、あなたの方も娘さんの気持ちがもうぴったりわかるなんてことも考えられない。
はい。
特に娘が妊娠をしてしまうとね、
はい、
おそらくお母さんにとっては子供時代の娘とは違う感じになったなっていうことが強く思われるでしょ。
はい、そうですね。
小さい可愛い、まあ末っ子ですからね、
はい、
そういう子供が妊娠したってって思っちゃいますよね。
はい、そうですね。
それはね、もう普通だと思いますよ。
はい。
だからそれを何か無理にね、自分の心に湧いてきた子供との距離感みたいなものを無理に我慢してね、
はいはい、
寄り添いましょうなんていう考え方自体が無理ですよ。
そうですかね。
だからそんなできないことをしようとするとね、
はい、
ものすごく緊張してしまうっていうのはわかります。
あ、はい。
だからそんなことは考える必要ないと思いますよ。
あ、そうですか。
だって絶対に分かり合えないから。そして、
あ、そうですね、
分かり合えないってことを娘さんの方は敏感に分かってますから。
余計あれですよね。私の状態を見てるから。
うん、あのね、あなたの状態を見てるからじゃないのよ。別にどこのうちだってね、この問題が起きると、お母さんがいくら優しいことを言ったってね、娘の方は、うん、いや、本当のところ私のことを分かってないって思いますよ。こんな妊娠してしまった私のことをお母さんがね、もう心から許してるなんて絶対信じないと思う。だってそういうもんなんですもん。娘が妊娠するってことはもう大昔だったら、この家族から出ていく時ですからね。
そうですね。
ね、外に自分の子孫を育てていく準備ができちゃったってことだから、
はい、
元の家族はもう捨てていくっていう、そういうことなんですよ、
はい、
象徴的な言い方をすればね、
はい、
だからお母さんが無理してそんな寄り添わなくちゃいけないなんて言ったってね、
はい、
無理なこと言ってんですよ。だからできることはせいぜいね、
はい、
手術の後で痛くないのとかね、
はい、
出血したりしてないのとか、そういうことは気を使ってあげた方がいいと思いますけど、
はい、
そんなお母さんがすごい無理してね、寄り添ってあげて守ってあげてなんてね、もう考える必要ないんですよ。
あ、そうですか、
うん、
はい。
でそんな風に逆にね、すっごくべっとりすると、
うん、
娘さんの方は本当に嫌な気持ちになるだけ、何かこう自分を責められてるような気持ちになると思いますよ。
ああ、そうですね、
ええ、だから普通に今まで通りでね、
はい、
ご飯作ってあげてたんならご飯作ってあげるだけでいいんですよ。
はい。
それからなんか変に目を光らせてね、
うん、
なんか外でまたその男に会いに行くんじゃないかみたいな風に見張ってるとかってね、
はい、
子供さんの方も負い目がありますから、
はい、
悲願だようなことを考えてね、あなたのことを疑わないとも限りませんから、
はい、
過度な干渉にならないように距離を保った方がむしろいいんです、
はい、
だからそんなあなたがねパニックになるほど思い詰めて心配してね、緊張してなんかするなんてことはないんです。
なんか家族にも、私がいっぱいいっぱいになってどうするって、
それはそういう意味
なんだよって、
うん、そう言われ
るんですけど、
あの、まあ、そうやってあなた責められるとますますあなたの方がパニックになっちゃうので、
うん、
そんな風にね家族に責められないようにした方がいいので、肩の力を抜いて、まあ、あなたの感じとしてはね、私は病気だからあんまりできることも多くないけど、うん、できることがあったら言ってねぐらいの感じでいいんじゃないの。
あ、そうですね、
うん、急にあなたがもう完璧なお母さんになろうなんてね、
はい、
そんなこと誰も待ってないし。
あ、そうですよね、
うん、そういう考えを常に持ってた方がいいですよ。
あ、はい、
なんかがあった時に急に頑張るぞっていうのはやめた方がいいと思う。
お分かりいただけましたか。
はい、
うん、
分かりました。
今本当にね、大迫先生のおっしゃる通り、
はい、
心を落ち着けて、
はい、
うん、で世代の違いから自分とお嬢さんは別人格のものだし、
はい、
考え方も違うんだし、
はい、
そんなにあなた自身が全てをフォローしなきゃいけないと思う必要はないんだし、
はい、
あと家族全員がこの問題についてはちゃんと協力的にやっていこうっていう体制ができてるわけだから、
はい、
その点ではあなた自身はちょっとどっちかっていうと、大阪先生がおっしゃったようにできるところはやるけれどみたいな形で、
はい、
ご家族におんぶに抱っこをしてもらった方がいいと思います。
はい、わかりました、
はい、
ありがとうございました。
はい、それじゃあそういうことで、
はい、すいません、失礼します、
はい、失礼いたします。